びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。聖歌隊による賛美歌、賛美歌21、242番、主を待ち望むアドベント。祈ります。天にいらっしゃいますお父様、2025年の12月24日この時、クリスマスイブの礼拝をあなたの導きによって多くの兄弟姉妹方とともに開催することができますことを感謝いたします。最も寒い時期に入ってきており、今日はあいにくの雨、そのような一日でしたけれども、あなたに導かれた兄弟姉妹方とともにこの場に集まり、共に祈り、共に賛美し、あなたからの御言葉を聞く、その時が与えられましたことを心から感謝いたします。世の中は ことで心が落ち着かない、そのような日々が続いております。また高齢のため、病のため等で病床にあったり、非常に苦しい思いをしている方々もいらっしゃいます。どうぞそれら一人一人に、今クリスマスの時、あなたからの恵みが豊かに臨み、この時心安らかに過ごしていくことができますようにお導きください。今より命共に賛美をし、あなたからの御言葉を聞きます。どうぞその御言葉によって強められ、新しく始まりますこれからの時、あなたに支えられつつ歩んでいくことができますようにお導きください。足りません、感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書ルカによる福音書1章の26節から38節、受胎告知。
6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの 王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を務め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。
起立して賛美歌95番、我が心は。 着席してください。聖書ルカによる福音書2章1節から7節降誕。
その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナスケのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。
賛美歌聖歌隊による100番生けるものすべて。聖書ルカによる福音書2章8節から20節羊飼いたちへの知らせ。
その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方をあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。 あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使は天使の大群が加わり神を賛美して言った。意図高きところに栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう天にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いでマリアとヨセフに主人貝羽桶に寝かせてある血の身子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。
起立して賛美歌112番、諸人をこぞりて。 着席してください。聖書マタイによる福音書2章1節から12節。占星術の学者たちの来訪。
イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の宰相たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学生たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
起立して賛美歌98番、雨には栄え。
Thank you.
着席してください。献金を捧げます。
天の父なる神様、2025年のクリスマスイブの今宵、多くの兄弟姉妹とともにあなたの御前に集い、あなたの御名を賛美し、メッセージをいただきます。今年1年あなたの恵みのうちに生かされ、ここまでこの世にあっての働きを終えて、ひとときあなたの身元に交わり、共に祈り、献金を捧げ、賛美をしております。どうぞあなたの恵みを思い、もう一度あなたの前に届ったことを感謝し、一言の祈りを捧げます。どうぞ今宵のことを思い、新しい月を迎えます。どうぞ私たちに恵みを賜るとお願いいたします。尊き救い主イエス様の御名として祈ります。アメン。
アーメン。聖書ヨハネによる福音書1章1節から5節、9節から14節、御言葉の啓示。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。聖霊クリスマスのお話、宍戸俊介牧師より。
クリスマスの晩、天使が羊飼いたちのもとを訪れたとき、最初に語りかけた言葉は、恐れるなという言葉でした。で、またマリアが天使からシエスを身ごもったときにも、マリア恐れるな、そのように語りかけられました。さらに天使がマリアの解任をしたヨセフのもとを訪ねて語りかけた言葉も、恐れず妻マリアを迎え入れなさいという言葉でした。クリスマスは恐れるな、恐れなくてもよいのだという語りかけとともに始まっていると言えます。 恐れるな、恐れずともよい。そのような言葉を天使から聞かされているということは、私たち人間には何か恐れなくてはならない事柄があるということなのでしょうか。恐れずにはいられないようなことが私たちの人生にあるのでしょうか。考えてみますと、確かに私たちにはさまざまな恐れがあるのではないでしょうか。恐れるとは、心配でたまらない状態に取りつかれてしまうということです。心配事のために心が知事に乱れてしまいます。気を紛らわせようと思って思いを他へ向けようとしても、すぐに心配事が気になってそこに引き戻されてしまいます。それでいて自分が置かれている深刻な状況を集中して考えることもできません。気持ちが動転して揺れ動いているためです。全身全霊をもって集中し、自分自身を神様の方に向かわせ見舞いに立つということをしていないと、私たちはそんなふうに恐れに取りつかれてしまうことがあります。そんな私たちに向かってクリスマスの天使は語りかけるのです。恐れるな、恐れなくてもよい。で、恐れとは今申し上げたように、あれこれと思い巡らして心配してしまうことです。心が知事に乱れて分散してしまうことです。恐れないとはその逆です。心をあちこちに分散させないで集中させて、主なる神様の前に立ち、神様のなさった出来事を受け入れるという姿勢を取ることです。あなたの思いをすべて神様に向けて信頼する、そのことによって恐れから解放されます。今週の日曜日、クリスマス主日の礼拝がここで行われました。で、あの時の礼拝では羊飼いたちに示された一つの印、一つだけの印を考えました。貝羽桶の中に寝ている血の実子、それが羊飼いたちに与えられた印でした。それは貧しい人々のもとに主が訪れてくださることの印であり、苦しむ者のもとに主が訪れてくださることの印であり、正義がなくて嘆く人々のもとに救い主が訪れてくださる約束の印です。本当に尋ね求めるべき目標となってくださる方が生まれています。この方に全身全霊を向けて集中し、この方が貝羽桶から十字架までの道のりを歩んでいって、私たちすべてのもののために神様に祈ってくださり、ご自身の身を捧げて取りなしてくださっている出来事を受け入れるとき、そこに神様への信頼が生まれます。事態が自分にとって都合よく動いたり、バラ色の道が開けるということではありません。ですが、たとえ事情が何も変わらずに困難な状況のもとに置かれていても、そういうこと自体は 何も変わっていないとしても、このクリスマスに与えられた血の御子の全生涯をしっかりと眺める、その時に私たちの中には落ち着きが与えられます。今の困難な状況を神様が確かにご覧になっていて知っていてくださる。今自分が本当に困り果て弱り果てているということも神様が知っていてくださるという気づきと、神様への信頼から生まれてくる落ち着きです。そしてその根拠となってくださるのが貝羽桶の中に寝ている血の御子です。この方が確かに民全体のためにお生まれになった、だからあなた方を恐れなくてよい、この印である血の御子を確かに間違いない、あなたの目で確かめに行きなさい。クリスマスの天使はそのように羊飼いたちに伝えました。でさて、今晩はその先を聞いてみたいのです。クリスマスの天使が羊飼いたちに向かって印となる血の御子を指し示しながらも、あなた方はもう恐れなくてよいと告げている。するとそれに引き続いて、そこに神様の御業を褒めたたえる天使たちの群れが現れました。お手元のプログラムの3ページの下にある羊飼いたちへの知らせの中の小さい数字で13と14と書いてあるところをお読みいたします。すると突然この天使に天の大群が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。羊飼いたちはこの晩、恐れるなという呼びかけとともに盛んに賛美をする天使たちの歌声を耳にしました。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、そういう歌声です。神様がおられる場所である天には、神様の輝きである栄光が満ちているというのはおそらくその通りなのでしょうが、その次に歌われる地には平和、御心にかなう人にあれという賛美が歌われるのは一体どうしてでしょうか。このような賛美の歌声を耳にすると、私たちの中にはどうしたって一つの問いが生まれてしまうのではないでしょうか。すなわち、この地上は本当に平和なのかという問いです。この地上は私たちが見聞きする限りでは全然平和などではありません。北の国では現に今戦争が戦われて、毎日1000人以上の兵士と民間人が爆撃や砲撃によって命を落としています。実際に火を吹く戦争に至っていなくても、世界中の空気は日増しに険悪さの度合いを加え、徴兵制を引こうとする国が現れたり、あるいは軍隊や兵器を増強しようとする国が増えています。そして軍隊というものは決して飾り物ではありません。軍隊が大きくなるということは、いずれ必ずどこかの時点で戦になるということを意味しています。とてもこれは平和とは言えません。軍隊によって平和は守れません。 それならばこの晩天使たちが歌った地の上の平和とは一体どこにあるのでしょうか。ここに生まれた血のみごが成長しておよそ30歳ぐらいになり、ご自身が救い主としての働きを神様から与えられているのだということを自覚してエルサレムに向かい、最後には十字架につけられて亡くなっていきます。でその最終晩エルサレムにお入りになる際に、主イエスに従う弟子たちが声高らかに賛美をしながらエルサレムに入ったのだとルカによる福音書には記されています。でその賛美はこんな言葉でした。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。弟子たちは声高らかに賛美してエルサレムに入っていきましたから、その時気持ちが高揚していたことは間違いありません。ただその時に弟子たちが口にしていた賛美の言葉と今晩ここで聞かされている天使たちの賛美の言葉とは少し違っています。エルサレムに入る際、弟子たちは天には平和、意図高きところには栄光と歌いました。意図高きところには栄光というところは天使たちの賛美と同じですが、弟子たちは平和も天のものだと思って賛美を歌っていました。つまり地上に平和が訪れているとは弟子たちは思わないで賛美をしていたんです。とても地に平和などとは歌えない、弟子たちはそう思っていたに違いないのです。そしてすぐその後で主イエスご自身もです、エルサレムに近づいてエルサレムの都の城壁が見えた時に涙を流したということが語られています。それはご自身がこれからつく十字架の苦しみをもってではありません。エルサレムの将来の悲惨ということを考えて主イエスは泣いてこうおっしゃいました。エルサレムに向かってです。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに砲塁を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。主イエスはこの日エルサレムの人たちが平和への道を見ずにいるということを嘆きました。そしてやがてそのためにエルサレムの都が、ひどい蹂躙を受け陥落させられてしまうだろう、そのような将来を思って涙を流しました。で、主イエスがおっしゃったことはその時からちょうど40年後に現実に起こりました。エルサレムの人たちは自分たちを住んでいるエルサレム神殿の厚い城壁を自分たちを守ってくれるお城の壁だと思ってローマ帝国に対して反旗を翻し抵抗したのですが、その結果ローマの軍団を呼び寄せてしまい散々に打ち破られて多くの人が亡くなっていきました。主イエスはエルサレムにお入りになった時に力では決して平和が訪れないと おっしゃって涙を流したのです。しかしこの時にシエスはこうおっしゃったんです。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。お前も平和の道をわきまえていたならというのであればです、シエスご自身は平和への道を知っておられ、そしてその実現のためにエルサレムに入っていかれたということではないでしょうか。シエスは確かに地上に平和を実現するためにエルサレムに向かって行かれました。そしてその平和を生み出す御業のために自ら十字架におかかりになります。クリスマスの天使たちが歌った地には平和、御心にかなう人にあれという歌声は、まことの平和を地上にもたらすために生まれた地の御子主イエスを歌っている言葉なのです。あの地の御子を通して神様が地上にもたらしてくださる平和を天使たちは喜んで歌ったんです。主イエスキリストこそが私たちに平和を作り出してくださる方なのです。しかしどうしてでしょうか。どうしてシュエスだけが平和を作り出すことができるのでしょうか。それは平和を損なうものが何であるのかということを考えたらよくわかります。平和を損なうもの、それはそのもともとをたどってしまえば、私たち人間がそれぞれに抱く恐れなんです。今私たちの国を取り巻いている空気、そして世界中に満ちようとしている空気は、隣人を恐れ、隣国を恐れ、他人を恐れる、そういう恐怖に満ちた空気です。そしてそれは神様に信頼し、神様に保護を祈り願い、勇気を出して隣人を信頼するということによってしか克服されないものなんです。不安に任せて自分の力をさらに高め強くなる、自分はそれでいいのかもしれませんが、相手が逆に今度はそれに対して不安を覚えることになります。相手もまたどんどん力を蓄えようとする、すると今度はこちらが不安になる。で、そういう延長線上に戦は生まれるんです。クリスマスの天使が語りかける、恐れるな、恐れなくてよいという言葉は、単なる耳に心地よい挨拶というのではありません。それは神様が私たちを神様への信仰に生きるように招いてくださる言葉であり、そして私たちを希望の入り口に立たせようとする言葉です。まさに今この時代にこそ私たちは誠に真剣にこの天使の恐れるなという言葉を聞かなくてはならないと思います。恐れによって思いが知事に乱れ、気持ちに取り留めがなくなり向こう水になってしまわないために、私たちは天使の言葉に耳を澄ませ、思いを集中させて神様の与えてくださる 平和の印に自分自身の身を向けたいと思います。神様に信頼することから、あらゆる困難に対処する覚悟と備えが生まれます。最後に、そのような信仰に生きようとした使徒パウロがコリント教会に宛てた手紙の一節を読んで終わります。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはクリスマスの日に貝は桶に寝かされ、布にくるまれている血のみ子の姿で私たちのために救い主を与えてくださいました。本当に無力な血のみ子の姿で、周りの人間が悪意を持てば人ひねりにできそうな姿で、しかしこの血のみ子を印として見つめるようにと、あなたは天使たちを通して私たちに呼びかけられます。そして私たちはこの血のみ子の印を見ながら、恐れるな、恐れなくてよいのだという語りかけを繰り返しあなたから聞かされています。私たち自身はなかなかその言葉に信頼を寄せることができません。自分の目に入ることや、また自分の中に渦巻く不安のために、心が地に乱れて自分で自分を守らなければならないような思いになってしまいます。しかしあなたはそのような私たちの恐れを見つめて、私たちが滅びないように、恐れるな、恐れてはいけない、そのように呼びかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの時あなたに信頼し、またあなたが私たちを正しく導いてくださることに信頼をして、隣人への愛と、また共に生きる生活へと私たちを向かわせてください。今私たちの周りには、共に生きるのではなくて自分ファーストで自分さえ良ければいいのだという空気が強く渦巻いていますけれども、どうかそのようにして一人一人がみんな滅んでしまうのではなくて、あなたが私たちを支えてくださるという、人間の目には一見根拠がないように思える確信に私たちを立たせてください。あなたの御言葉を繰り返し聞かされ、あなたが私たちを深く愛してくださることを御言葉から教えられ、そして私たちも愛を行う者へと変えられますように。どうかこのクリスマスの時、あなたが新しい始まりの糸口を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
起立して賛美歌114番、雨なる神には、その後祝福に預かります。
があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりをあなた方に与える、いつまでも豊かにあるように。アーメン。
クリスマスイブ礼拝は以上となります。礼拝の前にお知らせした通り、この後クリスマスキャロルを歌う時を持ちます。ぜひお残りください。また初めておいでになった方、ぜひお帰りまでに牧師にお声かけください。また教会では次のような聖書の学びの機会が用意されています。本日の冊子の一番最後、ピンク色のページに書いてございます。ぜひそちらの集会を覚えて、よろしければお越しください。では、クリスマスキャロルを歌うひとときにお任せします。
すいません、入ってなかったです。大丈夫ですね、聞こえましたね。ちょっと私まだ風邪が治りきっておりませんで、途中で咳き込むことがございますが、ご容赦願います。それではもうどんどん歌いたい、この歌歌いたいっていうのがありましたら、今聖歌隊のメンバーが、 賛美歌を配っております。お手元の近くにも21もあります。どちらでも構いませんので、はい、賛美歌の21でも、54年版の賛美歌でもあった。あれ、純子さんが弾いてくれるの？あれ、純子さん弾いてくれるの？だって純子さん帰るから、私上いる？ちょっと一応、あれ、いる？純子さん、あ、やってくれるんですか？はい、じゃあまず最初第一発目、一曲目、リクエストありますか？どんどん、
この夜は後です。
はい、うん、そうですね。クリスマスのものはだいたい100、この54年版ですと100じゃなくて、あ、21加わってる。あ、はい、はい、21、はい、荒野の果て、何、え、皆さん21みたいです。21でお願いします。純子さん、すいません、はい、263番を開きください。263番の荒野の果てにですね、はい、じゃあこれを、全部歌っちゃうと長いので、1番3番でいいですか？はい、1番と3番でいきたいと思います。じゃあお願いします。263です。3番です。はい、ありがとうございました、はい、どんどん行きたいと思います、次は、はい、258ですね。258番の、いいですか、巻き人、巻き人羊ですね。これも、5番までありますので、258番です。258番巻き人羊を、135でお願いします。1番3番5番、はい、お願いします。 3番です。5番。はい、ありがとうございました、はい、まだあと数曲大丈夫ですよ、はい、267番何でしょう。はい、あ、これはですね、はい、あ、ベツレヘムですね、綺麗な歌ですね、はい、267番のあ、ベツレヘムよ、これは、1番4番でいきたいと267です。267、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございました。まだあと1曲2曲大丈夫ですか。お時間はもうちょっと、そうですね、あと2曲、あと2曲したいと思います、次もいい歌ですけどね、朝日は昇りで、よく知っている、269、はい、269番、これあまり多分キャロルで歌ったことはないかもしれません、269番、これは3番までありますが、 と長いですが、でも1、3歌いましょう。はい、1番、3番歌います。お願いします。3番。ということで、今もうあと8分くらい、目がよく見えますので9時ですが26、あ、まだ、はい、265、最後に あれですよね、清子の夜は、あ、265、はい、じゃあ265で264で締めたいと思います。よろしいでしょうか。どうしてもこれを歌いたかったっていう心残りを残さないようによろしいでしょうか。では265、1番4番で、その最後に清子の夜を3番まで歌ってもらいます。純子さんお願いします。では続いて264番清子の夜、これで最後にしたいと思います。これは3番まで続けて歌いたいと思います。お願いします。 最後までありがとうございました、ずっと咳が出るか心配でしたが最後初めて今年、この清子の霊のディスカントを歌うことができました。感謝です。実は皆さんご存知ですけれど明日25日もしお越しになれることがありましたらこの場でまたクリスマス礼拝が10時半からありますのでどうぞ最後クリスマスの当日皆さんと共に主のご降誕をお祝いしたいと思いますのでお越しください。はい、今日は最後までお残りいただきましてありがとうございました。最後に皆さんでメリークリスマスと大きな声で、はい、紹介していただきます。せーの、メリークリスマス。
皆様今日はありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。で受付にケーキを用意してございます。受付の時にいただかなかったという方がありましたらお忘れなくケーキいただいて帰ります。